ラジオクライに、
はい、こんにちは。ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
丹下幸喜です。
はい、丹下さん久しぶり。
お久しぶりでございます。
純くんお休みですけど、久しぶりの丹下さんで、はい、どうですか皆さん、近況報告から。
いやもうね、雪山に遭難してる感じ
ですね。死ぬ、うん、
大学が
そうです、4月から、初めてこのコースが、映像のコースが新設されて、大学の通信学部にね、うん、そこでの授業を今、わーっと作って、それを、うん、まあ、準備をしているとこなんですけど、
うん、
もう間もなく、始まっちゃうから、
もう始まっちゃうもんね。
始まっちゃう、
1日から。
そうですね、そういうことです。
もう来週とかやな。まあもう佳境、
佳境です。佳境です。
その始まってもまだ作ってね、
まあ授業自体はもう終わりなんだけど、いろんな、その要は仕組みがあってさ、その通信ならではの仕組みが、うん、でそれはやっぱり通学とはちょっと違うなよね、そのコミュニケーションの取り方がね、
うんうん
うん、すごく遠隔の人ともやっぱり、コミュニケーション取りながらやれる仕組みにはしているので、
うん、
それらももうたくさんいろんな工夫をそれぞれの学部とか、科目コースの人たちがやってるけど、僕はまだ全然経験してないから、
うん、
初体験なので、その経験しながらやっていく、
うん、丹下さんがしゃべるっていうか、
そうそう、
先生として映るの？
あ、それはあるよ、もちろん。
へえ、ライブってこと？
Zoom じゃなくて、もうすでに、うん、
あ、撮ってあるのか。
そうです、授業を僕は3科目持ってるんやけど、
うん、
それはもう全部収録済みなんです。
でも90分やね、授業で。
いや、そういうくくりじゃないんですよ、これが。その、まあ、文科省の、うん、認可であることの条件はいろいろあるんですけど、
うん、
その僕らのだと、例えばちょっと、うん、うまく話せないけど、
うん、
その WS 科目と TW 科目とテキスト科目と、そのなんていうのかな、演習科目とかいろいろ分かれてるんだけれども、
うんうん、
そういう中で、一章あたり、20分から30分ぐらいの動画を15章作って一つの科目なんですよ。
へ
え、うん、でそれがまあ30科目ぐらいあるという状況なんですね。それと今度一般教養とか、
うん、
そういうものがあと半分あって、
うん、
それらを全部履修して、卒業要件を満たすっていう形にな
る。4年間なの？
4年間だけど、働きながらの人がすごく多いのと、
うんうんうん、
すでに1回、卒業してしまって、
うん、
もう1回学び直したいっていう人もすごく多いのね。だから40代50代の人すごく多いです。
へー、うん、意欲があらはんやな、うん、
セカンドなんちゃらみたいなことで、うん、だから新しくその別な道を見つけたいっていう人もすごく多いんですよね、
うん、なんかそれで思い出、だいたいその15分から20分ってさ、
うん、
私今夜な夜なな、
うん、
まあこれ今日は純ちゃんと丹下さんにこの予算ね、うん、京都市の予算のこの実物資料を、
うん、
重いの持ってきたけど、
やばいね、
かなりのボリュームでしょ、
うん、
でさ、やっぱりそのまあ、経済のことな、
うん、
経済のことって本当によく私も分からへんかったから、今 YouTube でさ、
うん、
別にいわゆるどっちか右派でも左派でもない、
うん、
まあ、ちょっと右派かなぐらいの小原先生っていう、う
ん、ああ、まあ言うてたなな
んか授業、小原先生っつってアニメの小原が出てきて、
はは
あの ニーサとはとかさ、
あの
円安とはとか、アベノミクスとはとかやって、でそれをさずっと見てるわけ。でそうするとそのまあまあ右派でも左派でも多分ない中道の感じで、あの淡々と教えてくれはんやけど、ニュースのがさちょっとだけ分かるようにななる気がする。だから今回金利ゼロ金利、マイナス金利から、変えます言うて言うたはるやろ。でそう、それがこの例えば京都市の予算にどう影響するかとかいうのが、予測やで、まだ予測やけど、あこういうことになるのかなっていうのがちょっとだけね、小原先生ってこんなこと言ってていいのか司会に
ほんまやな。
だけど
いやだけどね、まあ僕もそんなこと言っちゃいけないかもしれないけれども、なんていうかな、今学びって本当にね、そのかいいところに手が届くようなあのことっていうのは YouTube でほとんどが
あるよね、びっくりするよね。
そう学べてしまうんですよ。だとするとじゃあ大学の意味は何なのとか、あの大学で学ぶってどういうことなのとかっていうのが逆に問われていて、 YouTube では学べないことをやっぱり教えなあかんっていうところもあるし、あの僕らとしてはね、
なんかほら昔のな、だから例えばそのお金のことやったら円での遺言とかあったでしょ、昔話題になったミハエル・エンデのが、あの本部人がこう出てきてさ、
見た見た、
このままじゃダメだみたいなのが、3回シリーズ、NHK の、ね、エンデの遺言っていうのは非常に有名で、それ、まあ、それは私もまあ見てたんやけど、あれはまあ言うたら、ああいうちょっとどう言ってんの、まあ、言い方があるけど左派っていうかさ、まあ、オルタナティブの話 で、今現実のその経済のことも知ってないと批判ができひんわと思って、でこうあのいろいろ見てるんだよね。あの共産党の大門三木氏さんの大門ゼミっていうのがあってなんかそれも分かり、まあ、分かり
でもさ、いやもうね本当にねキリがない、学ぶことにキリはないんだけど、要はね時間が足りひん、だから
なるほどね、
YouTube でもたくさんいろんなこと学べるけど本当に時間が足りひんから、あの今、まあ、それこそタイパって言ってさ、みんなその YouTube を2倍速にして見るわけよ、
そうね
とかさ、あのオーディブルとかさ、
オーディブルって何、
オーディブルは今度本をあの朗読してくれてるやつがあるわけ、
読んでくれるやつ、
それそのサービスがあってもずっとそれを聞きっぱなしで、ね、生活しながらこう、っていうこともできるからね、そういうこととかもうとにかく、そうなのよ、そうなの。
でもさ、YouTube 何でも教えてくれるし私も、すごい見るけど、
じゅんちゃんどんな見てんの？
私は着物を着れるようになりたいけど、着付けを習いに行くのは嫌なの、時間もないし、そういうところに行くのが嫌なのね、それで YouTube 先生から、もういろんななんていうの、いろんなタイプの人があるから、自分の好みの、あのちょっと面白そうな人のを熱心に見て、毎日着物を着る練習をしてるんだけれど、結局さ、全くゼロの状態から YouTube 先生に教わってるけれど、やっぱさ実践にはかなわないわけよ、だから、それを散々自分でわけが分かんないところから始めて、ある程度あの自分なりになんとなく流れが分かった頃に、あのできる人にちょっと教えてもらったら、霧が晴れるようになるほどみたいなことになるわけ。だから結局そこだけでは完結絶対にできない。
なんかそのここあの私も友達パティシエの友人がこういろいろな学校に行って、いろいろそう正解テストとか取っても。 これがどうしてこうなるのかがわからんっていうところがあったのを、うん、なんかほらあそこにオーグルニエドールっていうケーキ屋さん昔あってや、うんうんうん、あの人のケーキ教室に行ったら、うん、もう目から鱗やったとか言って、うん、そういう長年の疑問が全部、
うんうんうん、
だからそういうのはねうちあるよね、
うん、そうそうでそれがなんていうか学びというかでも結局はそれを自分でわからんものが何かをわからないと
せやねんそうやろ
そのスコーンってなるならないでしょ
だから私も今そのわからんものをが何がわからんかがわからんかと
か、うんうんうんうん、そうわかるわかるどんな会話やねんわかるわかる
あのこう思い込みじゃなくて、うんうんうん、今現実がどう進んでるかをしっかり把握しんと批判ができひんなと思って、
うんうん、
なんかそのそうやねだから基本からいろいろいろんなパターン
のるあのいや私竹を編むのをさ週に1回もう数えたら10年やってるんやけれど、
うんうんうん、
もう先生は職人やから、
うんうん、
なんかあのこんなん今度は見たいって言ったらほんなんこれをこうしてこうしてってまずやって見せてくれるんだけどはいやってみって言われたらちんぷんかんぷんやねんよ、
うんうん、
でもってもうずっとその編み目を1時間とか睨んで、うん、分からん先生やっぱ分からんって言ったらなんでこんな簡単なことが分からんねやって言ってまたひょいひょいひょいってやって見せてくれて、
うん、
それをまたじーって見ててだもうあと10分で終わるよっていう時にあーみたいな
へ
こう見てるものは一緒やねんけど霧が晴れる瞬間が来るのたまにたまによ、
うんうん、
そしたらなんかそういうことかみたいな
それが快感やった
りするな、うん、せやねんせやねん
おそうだからその通信でいかにそれをあれやね、うん、丹下さんね
僕でもその心がけてるのは、うん、あのまずなぜ学ぶのかっていうことを、
うん、
そこを最初にあの、うん、ちゃんと言うようにしている、
うんうんうん、
それだけはなんていうかなそのつまりねあの一足飛びにも二足飛びにも、
うん、
あの先に行っちゃうことは可能で、
うん、
で随分例えば技術のすごいところを学びたいっていう人はいっぱいいるわけよ、
うん、
だからもう技術だけパーンと学ぶ、
うん、
でも技術だけパーンと学んだとしても、
うん、
あのそのもっともっと根っこの部分っていうか、
うん、
その根っこにが養分を吸ってる土とか微生物とかそういうのも全部含めて、
うん、
やっぱりどういう成り立ちなんだと、
うん
うん、その根本を理解した上で進まないと、
うん、
めっちゃ危ないと思ってるのね、
はい
うん、だからもうそのまずなぜ学ばなきゃいけないのか僕らはとかっていうこととか、
うん、
あのこういうことを教えるけれどもこういうことっていうのは一体何なのかみたいなそのあのまあ簡単に言ったら僕はその映像だから映像とは一体何かっていうことをちゃんと探求していくことはもう最初にやるのね、
うん
まあ、そこだけはちゃんとやろうって決めてた、
うんうん、でその上で技術的なことも通信で学べる
一応ね、
うん、
だけどそれはとても難しいやっぱりその YouTube で学ぶことと似ている
や
っぱ技術をその人からじゃなくてその映像教材から学ぶっていうのはやっぱり聞けないでしょそこにいるすぐパッと聞けないしやっぱり難しいと思うだから技術もちろん教えるけれども重要視してるのはそこではないっていうかその前の段階、うんうん、
なんか脳科学の先生が、
うん、
私この去年の夏か全国の子どもの本専門店のね、
うんうん、
店主たちが集まる、
うん、
なんかなんていうの研修会みたいなのがあって、
うんうん、
それに行ったのよ、
うんうん、
でそれの基調講演みたいなのが、
うん、
脳の研究してる先生の講演だったんだけれど面白いことにその先生は、うん、なんか本当は東京まで来て、
うん、
その集まりで喋る予定だったのに、
うん、
なんか都合が悪くなって仙台の大学から何あれは何中継でみたいな 映像を映して、それを私たち見たのよ、
うんうんうん、
でその先生が何の講演だったかというと、絵本の読み聞かせは絶対に有効だっていう話なんだけれども、
うんうん、
その YouTube とかで、うん、とかテレビとかでいくらでも今映像でさ、うん、絵本の読み聞かせだってあるわけよ、
うんうん、
でそれとそのだけれどやっぱり生の人間が目の前で、
うん、
その膝の上でとか、
うん、
一緒にページをめくってとか、
うん、
それがどれほど大事かっていう話を、うん、まあしたわけよ、
うんうん、
でさ質問ありませんかってなってさ結構みんな感動的な内容だったわけだけど、
うん、
私は鼻から全然面白くなかったわけ、
うん、
なんでこの人を基調講演に持ってくるっていう時点で面白くなかったわけ、
うんうん、あの男性
女性、
うん
うんうん、で質問ありませんかって言われて、
うん、
あのその映像とね、
うん、
あの生と全然届き方が違うっておっしゃいましたけれど、
うん、
今日私たちはあなたの講演を映像で見たと、うんう
ん、そもそもな、
そもそも、
うんうん、
それは生で聞く講演とは違うんですかって聞いたの、
うんうんうんうん、
答えてくれなかった、
あそう
答えられないんだと思う、
それはそうだよね、
そ
う、う
ん、それは本当意地悪で嫌味で言ったんだけれど、
うんうんうん、
その話いい話かもしれないけれど、
うんうん、
それをさ、
うん、
に感動してる人たちを見ても私はイラつくわけよ、
うん、
本屋でしょあなたたちって、
うん、素直すぎやぞと、
そう、
うん、
なんかみんな流されやすいっつうか、
うん、ムードで感動、
うん、
ムードで感動とかするかもしれんな、
やっぱ超面白くないって思って、
うんうんうん、
完全に意地悪で質問なんだけどさ、
うん、うん、そうやな、うん、まあ、なんか生で聞くのとやっぱりあの違うよね、やっぱりその、うん、あのリアルでやるのと、
うん、
あれ何が違うのよね、やっぱその気配とか、
いやもう全
部佇まいとかいろんなとこ
全部必要なんだと思う、
うん、
まあ、それをあのその、まあ、バルター・ベンヤミンという人が、
はいはい、
その芸術の一回性っていうものとか、
うん、
あとはそのアウラって言ったんだけど、
うん、
その要は、うん、オーラのことね、
うん、
そう、それが、まあ、要は複製された作品にはアウラはないと、
ない、
うん、だからテレビとかそういうものからはやっぱり受け取れないんだっていうことをすごく、うん、まあ、言っているんですよ、
うん、でも映画とかね、ドキュメンタリーで結構感動したりはするけどね、
うん、だからそれとまたそのアウラっていうものはまた違うという、う
ん、ああそうなんかもね、生身の人間の持ってる強さっていうのはまあやっぱり生身でないとっていう、
うん、
ベンヤミンは自殺しちゃったんでね、
そうそうそうそうそう、
ね、
あのただその本当に自殺したかどうかはわからないのね、
うん、
うん、
そうなんね、
あの、まあ、そう言われてるけれども、
うんうん、
要はなんかそのナチスに追われてね、その森の中でその別な家族と一緒にこう逃げてきて、
うん、
そのでその別な家族をあの逃がして自分はあの自殺したっていうふうになんか伝わってるけど、うん、本当かどうかは分かんない、
うんうん、なんかやっぱりその、 あの、まあ、いわゆる全体主義っていうのがねすごく、うん、あの一番危険、良くも悪く、あの、
うん、
どっち、
うん、
どんな思想であれさ、うん、全体主義っていうのが一番嫌やなと思って、ほんでそのアーレントとかね、ベンヤミンっていうのはやっぱナチスに追われて、うん、あのね、
うん、
あのでそのことをすごく考察して本を書いてはるから、
うん、
あのアーレントとかも、あ、でも難しいね、
難しいね、
うん、分からん、
うん、
その漫画でほら純ちゃんとこで買った、うんうんうん、アーレントの漫画で、うん、あの読んで、うん、なんとなくその漫画やから分かったけど、あの当人が書かはったのの翻訳はものすごく難解で、
そうね、翻訳によっても違うしね、う
ん、翻訳にもね、翻訳によると思うけど、うん、もうちょっと分かりやすく書いてほしいとか、ああいうのはだからそれこそ、ああいうのこそ例えば大学の先生とかに分かりやすい
言葉で、うん、
あの伝えてもらえたらいいなとは思うけどね、
確かに確かに、
うん、なんかあのちょっと遅れてあれ見たわ、この間あの怪物だいぶ前やな、
怪物見てない、
怪物
あの是枝さんの
怪物
と、
あとあれも見た、あの 去年のアカデミー、エブリシング、エブリウェア、オールアットワンス。
面白かった。
エブエブ。
エブエブ。うん、私はちょっとこう、疲れたな、うん、エブエブは。
エブエブはね、疲れるんです。全部見ると本当に疲れるし、大変なぐらい、その情報量がね、多すぎて。
あれ、すごいよね、うん。
すごく大変な。
めちゃくちゃ面白かったって、よくみんなが言ったやつだよね。
うん、
みんながよく言ってるな、
うん。僕も面白かったんです。
うん、
でもね、あれの面白さっていうのは、うん、やっぱりその、宇宙規模の、なんていうのかな、親子喧嘩。そう。
確かに。
娘ちゃんが、要は、レズビアンでね、
うん、
その、自分の、まあ、恋人をちゃんと紹介したい、自分の親にね。
うんうん、
でも、その、お父さん中華系 の、うんうん、あのコインランドリーを経営してるんだけど、
キーホイクワンだよね。
そう、キーホイクワン
大好きだったよ。
そう、
そう
あのアカデミー賞今年のなんかキーホイクワンさんが、
う
ん、ロバート・ダウニー・ジュニアに上演女優賞、うん、あの上演男優賞、うん、それがさ、ロバート・ダウニーが無視するの、キーホイ、うん、ゆえキーホイクワンを。
キーホイクワン、つまり毎年前年の受賞者が、
うんうん、
トロフィーを渡すってことになってるのね、
うんうんうんうん、
それをそのロバート・ダニー・ジュニアも無視した、で、もう一人エマ・ストーンも無視したっていうんで、
無視するってどういう意味？
なんかこうしてこう キーさんがおめでとうってこうやってやってるのに、うんうんうん、片手にバーって取って、うん、通り過ぎて横にいたあの人に、
うん、
握手してキーさんとは握手しんかったのは、それは私も見てて露骨やった。
でそれは、うん、まあ
アジア差別、アジア系の、
アメリカなんかで暮らしてるとそんなのはもういくらでもある話で、
非常に気の毒だった、うん、なんか
っていうか深いよね。
ほんで主演女優賞のエマ・ストーンもね、
うん、
ほら哀れなる者たちで主演女優賞を取ったけど、
うん、
あのエブエブのお母さん役の人がおめでとうってしたら、それをこうもらうのをこう横にして、横にいたジェニファー・ローレンスからもらう、
うん、
なんでそんな露骨なので
、それがなんかこうジェニファーと親友やから、この彼女も一緒にもらうみたいにしたのかなって、そこはちょっと分かりにくいけど、
うん、
キーさんは非常に露骨、その後も何回もこう行くのに完全に無視してて、本当に気の毒でね。
まあ、ただその、うん、ある意味そういう場で問題になったのは、そのエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスの素晴らしい側面でもあるというか、僕もともとあれ中華系の家族が、
うん、
そのアメリカで、
うん、
どういうポジションでいてっていうのもすごく描かれている部分としては大きいというかね。でその彼らがその主役として、その映画の世界でその存在してるっていうこと自体が実はとてもレアな話だったりするんですよ。だから本当に映画の中の世界だけじゃなくて、まあだって僕らよく例えばブラックライブズマターとかね、
うん、
その黒人差別問題とかって、
うん、
よくアメリカで話になるから、うん、そういう話するけど、もうそんなのに比べたらアジア人なんてもっともっと相手にされていない、
うん、いやほんまそれがよく分か
る、うん、本当にそうなんですよ、
うん、
だから、
まあ、黒人にはあんなことはしないのかもなって思った。
もうある意味、うん、本当にまあ、頑張ってその市民権を得ているところはあるけど、アジア人に関しては、まあ、まだまだ言語の壁も含めて ね、たくさんの壁があるので、
軽んじるんやっていうのがちょっとショックやったな、見てて。
へえ、全然知らんかった、
うん、なんか結構ニュースにもなってるかな、
なって、うん、でさらにまあその裏側を言うと、それぞれみんなそのレップの人たちがついててね、その、うん、要はマネジメントというかね、そういうことをちゃんとやってる人たちがそれぞれついてるじゃない。でその人たちがやっぱりお互いにどういう振る舞いをしたら得かっていう損得感情のもとで多分交渉して、
うん、
ですぐにその後 公式発表みたいなのをね、
うん、
そのされたでしょ、
うん、あの 女優さんの方がねフォローしてたよね、フォローしたエマストーンをフォローそのされた方が、
うん、
それはその差別でそうしたわけじゃなくっていうことを、うん、まあ、フォローして言わはったんやけど、うん、それもまあだから、うん、あの裏では損得感情が非常にあの強く働いたんではないかっていうことを言われてるよね。
うん、なんかだからエブエブ見た後やったから、なんか非常にそのなんかこうね、あんな対応はひどいなっていうかさ、
うん、
エブエブはまあ疲れる私なんかは非常に、まあ、あの思い出し笑いする場面がいくつかある
そう、ね、
うん、でもなんかこうコメディーと思っていいのか、
コメディーやね、
コメディーなんやね、
コメディーやけど非常にだからなんていうかな、僕なんかはやっぱり映像と、まあ今さほら、それこそ不適切にも程があるとかもそうだけど、
うん、
要はタイムリープものってすごく増えたでしょ、
タイムトラベル
とかタイムリープっていうんだけどさ、でそれはさやっぱり映像の表現としてはすごくマッチするのね、だからあのエブエブもそうでタイムリープものなんですよ、
いろんなとこ行かはる
ね、いろんなとこ、
大変
でそれはやっぱり映像ってものがそうやって時間を操作できるからさ、すごくマッチする。だでも例えば、あの未来に行ってきたぜとかいうのを演劇でやったとしてもちょっと笑っちゃうぐらい、なんていうかな、成立しないでしょ、リアルに感じないけど、やっぱり映像はすごくそれはマッチするん でそういう主題がを踏まえて、とてもその映像でできることをふんだんにこうやってる感じがあるし、
楽しんで作ってるっていう、
そう
ただしその、うん、あのテーマというか言いたいことっていうのは、
うん、
なんかすごく実はオーソドックスなことやのに
そう、ね、
そんな表現浸透言えへんのってちょっと私とかはもうそんな表現しなあかんぐらい、あの見る側が、
うん、
なんていうのかな、擦れちゃってんのかなっていうか、
なるほど、
うん、なんかそういうだからストレートじゃないね、
素直に面白がれないの、
うん、あのそんな回りくどいってちょっと見た後でね思った。
それがそのダニエルズっていうね、うん、その監督さんたちでミュージックビデオとか広告出身の監督さんでね、
うん、
スイスアーミーマンとかあの、
うん、
いろいろちょっとヘンテコな映画も撮ってる人で、
うん、
やっぱそのブラックユーモアの世界がすごく得意な人たちなんですよ、
ね、まあ、だからまあ笑ったらいいのかもしれへんね、
うん、でもやっぱりそのあのコインランドリーで働いてるいわゆるその中華系の人たちの生活っていうものにフォーカスしたのはやっぱ僕はすごくあの価値があることじゃないかなと思うけどね。
怪物はちょっと私はあんま面白くなかったさ。
そう、怪物が今あの
今頃言ってるけど、
そう今頃なんだけど僕もね、うん、ちょっと
見たよ
、うん、見たけど、あのあれほらあのクイア・パルムドールっていうそのカンヌでその賞を取ったんだけど、
うんうん、
そのクイアっていうそのものがついたパルムドールなのね、
うん、
でその実際に日本でのそのクイアの人たちとかが、うん、すごくあの映画に対して異議申し立てをしている人たちがいてね、
うん、
でそれが今、ね、この間対談をされたっていうのが朝日新聞にバーって載ってたんやけど僕まだそれ読めてないんやけど、
うんうん、誰と誰が対談したの、
要はずっとねあの文句っていうかその要は異議申し立てをしてたわけ、その映画の在り方として、うん、描き方として、
うん、
そのジェンダーの問題をね、うん、そのあのクイアの当事者の人がすごく異議申し立てをしてたんだよね、
是枝さんに
是枝さんに、で是枝さんがそれはあのちゃんとはあの 出てきて話そうっていうことになって対談が実現した。ただその記事を僕はまだ読んでないんやけど、朝日新聞に出てたと思います、
うん、これじゃさんこの前来てくれたよ。
へえ、店に？
というか私は休みの日で翌日店出たら、うんうんうん、あの本を買ってくれた人が、うん、あの送る手配がしてあって、うん、そこにこれだって書いてあったの。
へ
え、これだってこれださんかなと思ったら、うん、その宛名に文福って会社作ってるでしょ、
うんうんうん、
で文福って書いてあって、もう絶対これこれだ、私は会ってないけど何かあったかすごい気になるんですけどと思って。
朝ちゃんが、
そうそう、朝
子
が、
そう、
へ、時々来るみたい。
あ、そう、京都来たらじゃあ夜はる、うん、うん、あ、というようなことで、まあ、近況報告会という感じですね、
はい、
本日は、はい、皆さんさようなら、
また
早いな。
ラジオクライン2